お聞きの放送は SBS ラジオの日本語放送です。
1月11日火曜日午後のニュースをシドニーから大場由美がお届けします。テニスのジョコビッチ選手の問題をめぐり、セルビアとオーストラリアの首相が会談を行いました。5歳から11歳を対象としたオーストラリアのコロナウイルスワクチンプログラムが思うように進んでいません。そしてスポーツ、クリケットのアッシャスではセレクターが頭を抱えています。この時間の主なニュースです。ではニュースを始めます。セルビアのアナ・ブルナビッチ首相は、新型コロナウイルスワクチンの接種とオーストラリア入国をめぐるノバク・ジョコビッチ選手の問題について、オーストラリアのスコット・モリソン首相と会談を行いました。ブルナビッチ首相は、ジョコビッチ選手がオーストラリア当局から公平に扱われること、そして彼の権利を尊重することを求めました。またジョコビッチ選手がトレーニングの機会を逃していることにも言及し、来週月曜日から開幕する全豪オープンに向けたトレーニングとフィジカルの準備のため、適切な環境を整えることの重要性を強調しました。またモリソン首相に対して、今後数日間はジョコビッチ選手に関するすべての情報を両政府間で直接交換するよう要請し、モリソン首相も合意しました。ブルナビッチ首相は、ジョコビッチ選手が滞在期間中、オーストラリアで人間らしく、そして尊厳のある待遇を受けることを求めました。一方で、モリソン首相は、セルビア共和国がオーストラリアが必要とするすべての保障を必要な場合に提供する用意があると強調しています。ジョコビッチ選手のビザの取り消しは昨日、連邦政府により覆されましたが、アレックス・ホークス移民層は再度取り消す権限を持っており、現在検討中であると移民層のスポークスマンは述べています。しかしマーク・バトラー影の構成層は、今回の件は政府にとって大きな恥ずべきものであると語っています。バトラー氏は ABC 放送に対して、決断を早く下し、国内で拡大しているオミクロン株に集中すべきだと訴えています。政府は公正衛生上の助言を受け入れ、国の法律に従って決定を下さなければならない。しかしそれを明らかに行っていません。連邦裁判所が昨日下した決断はとても恥ずべきことです。もし決断を下すのであれば、合法的に行い、この第4本乗り切ることに集中してほしいと、オーストラリア国民は誰もが思っているはずです。マーク・バトラ影の構成層でした。ビクトリア州のダニエル・アンドリュージュ州首相は、COVID-19 ワクチンの3回目の接種、いわゆるブースターショットをより多くの人に進めています。また、州首相は GP や薬局が学校でワクチンを提供できるよう、助成金が予定されていることを明らかにしました。州首相は、人々はワクチンを打つために時間を作る必要があると訴えています。私が最後に確認した情報によると、ブースターを受ける資格のある約半数が実際に3回目のワクチンを受けています。今後数週間はこれ以上の成果を上げなければなりません。現在ホリデー中であることは承知しています。3回目のワクチン接種は、お祝いや家族友人と過ごす大切な時間と比べると優先されることではないかもしれません。しかし1月に入った今、私たちはブーストの対象となるすべての人の接種に集中する必要があります。アンドリューズ州首相でした。ニューサウスウェールズ州では11日新たに 25,870 人の COVID-19 感染者と11人の死者が報告されました。州政府は家庭内で行った抗原検査キットの陽性結果の報告を強制することを検討しています。今日報告された新規感染者は7万1000件余りの PCR 検査から検出されたものです。しかし、チーフメディカルオフィサーのケリー・チャント氏は月曜日、抗原検査キットの結果がまだ公式の感染者数に含まれていないため、実際の数字はより大きいと警告しました。 ニューサウスウェールズ州では今週から家庭で行った抗原検査キットの陽性結果をサービスニューサウスウェールズアプリを通じて報告することが可能となり、今後感染者数は PCR 結果を含む二重報告システムに移行する予定です。一方、タスマニア州では1379人の市中感染者が確認され、ウイルス症状で入院治療を受けているのは7人に減少しました。タスマニアでは現在、8356人のアクティブケースが確認されています。次のニュースです。月曜日から5歳から11歳を対象とした COVID-19 ワクチン接種が開始されましたが、保護者や医療関係者からは供給不足と予約の滞りに対する不満の声が寄せられています。連邦政府は全ての子どもが新学期が始まる前に予防接種を受けられる十分なワクチンがあると主張する一方で、オーストラリア医師会のマイケル・ボニング会長は、ワクチンは接種クリニックに十分に届いていないと述べています。ボニング会長はチャンネル9に対し、関係者にとっては残念なことだと語っています。
We'd come to trust the government over the last, you know, 8 or 9 months of getting vaccine and
私たちはこの8ヶ月から9ヶ月間、ワクチンが診療所に届くことで政府を信頼するようになりました。しかし、子どものワクチン接種に対する信頼を得る上で最も重要であるこの開始時期に配布がうまくいかないということは、今後その信頼を取り戻すという意味では大変厳しいものです。なぜなら、ワクチンがありませんと保護者に伝えるのは受付や医師、そして看護師だからです。ボニング会長でした。オーストラリア労働組合のリーダーたちは、オミクロン株の感染拡大によるエッセンシャルワーカーへの影響について連邦政府と会談したいと訴えています。オーストラリア労働組合のサリー・マクマナス事務局長は、首相は労働者の声を聞いておらず、現状はとても厳しいものだと述べています。マクマナス氏によると、これほど多くの労働者が一度に病気になったことはなく、有給のパンデミック休暇を濃厚接触者にも拡大すべきだと訴えています。また、抗原検査キットを全世帯に無料で配布することも提案しています。マクマナス氏はラジオ 4BC で、労働者を守ることはより広い範囲の経済を守ることにつながると語っています。他国のように郵送によって抗原検査キットが簡単に手に入るのであれば、検査をすぐに行い、陽性であれば職場でさらに感染を広げることはありません。重要なのはこの感染拡大をスローダウンさせ、病院の逼迫を避けることです。オーストラリア労働組合のサリー・マクマナス事務局長でした。そして、スポーツ、クリケット。金曜日から第5回で最終となるアッシャステストが始まりますが、委員会は代表選手の選抜に頭を抱えています。オーストラリア代表とイングランド代表がホバートに到着しましたが、選抜チームはこれまで素晴らしい活躍を見せてきたトレベス・ヘッド選手、ウスマン・カワージャ選手、そしてマーカス・ハリス選手のいずれかを外す決断に迫られています。トラベス・ヘッド選手は、自分が決めることではなくて良かったと語っています。厳しい決断を迫られることもあるでしょうが、そのような話はまだしていません。この長いシリーズ、4試合目となるので、チームの全員ができる限りの準備をすると思います。トラベス・ヘッド選手でした。以上、1月11日午後のニュースをお伝えしました。
もっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes や Google Podcast、Spotify などでお楽しみいただけます。